アキラニュース。さあ、アキラレディオ、よろんじまいわちさばりおきの皆さん、突然でございますが、アキラニュース、最近はですね、ライブ放送で、お送りすることが、多くなりました。まあ、アーカイブを残すので、リアルタイムに、聞かなくても、大丈夫なのかなというふうに思いまして、はい、いろんなことを連動させていただきたいというふうに思いますが、さあ、まずはですね、アキラニュース。まあ、これは、大体ね、3本立てで喋ろうと思ってるんですけどね、このサウンドを聞いてください。It's a family fair. It's a family fair.It's a family fair. そうです。先日ですか、まさにロックの日ですかね、大好きなアーティスト、スライ&ザ・ファミリーストーンの、まあ、リーダーであり作詞作曲ね、まあプリンスも特集しましたけども、ブラックミュージックのプリンスよりも先に、本当素晴らしい活動をしていたスライ・ストーンが永眠されたということでございまして、亡くなられたということで、ご冥福をお祈りします。なかなかね、また特集すると思いますけども、今回はねアキラニュースなんで、まあでもこれはもう本当大事件、大ニュースでした。しばらくね、ドラッグとかの問題で、まあ活動もね、ウッドストックからどんどん盛り上がって、いいアルバムを何枚も発売して、何回も聞き倒しましたけども、まあそしてね、ちょっと前に、ライブでね、スライも、まあ、ちっちゃくなってましたけど、まあまあ健在ということで、ライブもやってました。はい、まあそういうところで、まあもう年齢的にもね、かなり年を、まあまあウッドステックっていうのは自分ら生まれた年ぐらいですからね、まあこれからいろいろこう忍んでいこうかなというふうに、思っております。はい、なので、まあスライストーンの、スライズファミリーストーンの特集はまたアキラレディオでおいおいやるということにしましてですね、はい、まあ大体3本柱で話していくフリートークのアキラニュースですが、まずは、ね、タイトルにある通り YouTube、こちらの方が上がっております。YouTube はですね、まあいろいろ YouTube ショートだったり YouTube いろいろやったりとかもしてるんですけども、基本去年からですかね、まあ私は1月11日生まれなので、11という日はですね、まあ特別な日だと、捉えていて、まあ、もちろんその311だったり911っていうね、まあちょっとこう大変な不幸な出来事もいろいろあったりもするんですけども、まあ、その時に誕生日をね、迎えてる人たちもいるっていうことでね、そこは何年の11日っていうふうに、まあ、区切ってほしいなというふうには思ったりもするんですが、まあそれはまあまあまあ、またまた置いといてね、BGM は、相変わらずスライ&ファミリーストーンのスライですけども、まあ新曲とかライブとかね、そういったまあ何かしら11日にあげようというふうに思いました。基本的には日記が大好きなんでいろいろ書いたりとかもしてるんですが、11日っていうのはとにかく自分にとって新しいことを始める日、まあ、生まれた日ですからね、まあそれ生まれた日っていうことで11っていう数字をまあすごく大事にしてるんですけども、まあもちろん今日もね新しいことやろうと思ってますけども、まあそれはまた後の方になってちょっと話しますね。まずは YouTube で、だからまあ何かしらライブだったり音源だったりとかはまあ上げるということで、はい、 今回ねぜひ、まあ、聞いてほしいんですけども、新曲で、またこれもね、ブログとかノートとかでも説明しようとは思ったんですけども、やっぱりこういろいろ伝えるにはやっぱり肉声、まあ、肉声っていうのは、ね、自分の声で、ね、がいいと思って、やってるわけですけども、4月にね、とにかく、まあ、ラブソングをテーマにね、まあ、東京の方でライブをやったわけですよ。まあ、その中でこう自分の中で今までこう温めていたもの曲がありまして、これがね、あの「あきら不可能歌」っていうふうになってますけど、これね、あの何て言うんだろう、あの貼り付けたらね、たまたまこういうふうになってしまったんでね、まあそれは置いといて、とにかくまあライブで、うん、2カ所かな、はい、新大久保の島唄カーニバルでもやりましたし、東京小岩の小玉でもやりましたかね、阿佐ヶ谷のうねり亭ではやってないですかね、まあそれはあの対バン形式だったので、まあまあ、そういったところで、まあ、発表した歌をですね、まあこういろいろこう YouTube で、基本的には内座処理でですね、世論にある、まあ、私のお店ですけども、そこで、撮影させていただきまして、まあイメージとしてはね、あのリズムがね、久しぶりにちょっとモータウンっぽい「テッテッテルテッテッテテルテッテッテル」なんもんですから、まあ私の好きなね、まあ、特集もノートにも書きましたけども、ポール・ウェラーが在籍した、バンドザ・ジャムの「ターン・コールド・マリス」ね、ターンコードもあるエースをね、ちょっとね、まああれはまあ3人とあとキーボードの人がね、あの出て、まあ、バックも黒人のミュージシャンだったりするんですけども、そんなやつが一つと、あとはあのモーターンもちろん、あのね、フィル・コリンズの「恋は焦らずに」ね、これがあのフィル・コリンズがあのスーツを着てね、あの普通のこのスタジオライブ的な仕様で歌うんですけども、まあこれがね結構なかなかかっこいいね、ちょっとあのコーラスの人が上、フィル・コリンズなんで、フィル・コリンズがあの3人いて、そうやってシュープリームスみたいにこうちょっと踊ってね、まあスーツで踊って、そういうイメージがございます。はい、まあこちらいずれも YouTube に上がってるんでぜひ見てほしいんですけども、まあそれこそですね、まあちょっと話結構これメインですから長くなると思うんですけど、このもうここ数年じゃないですけどね、私あのそれゆけいけない面っていうね、あのちょっとイケメンっていう言葉を言われすぎだっちゅう、そういうあの気持ちがすごくあって、ふつふつとですね、これロック魂っていうか天の弱っていうかね、なんかねこう言葉がね、あまり一人歩きするとね、ちょっとね、ちょっとその日本人って得意ですよね、あのそういう言葉を作ったりレッテル貼ったりとか、あのマタニティハラスメントをマタハラって言ってなんかやたらね、あのアナウンサーに言わせたりとか、まあまあいろいろあるじゃないですか、まあ、そういう中でもこう谷川俊太郎さん、谷川俊太郎さんです、先生ですか、詩人のね、自分がしっくりいかないというふうに思う言葉は、使わなくてもいいと、まあそれが流行語であってもねっていうことを言ってまして、まさにそうだなと思って、なんかやたらやっぱりこう社会とか政治の世界ですかね、まあいろいろこうビジネスの世界でもなんですけども、本当にこうそれ自体は素晴らしいことですよ、持続可能っていうのはね、世論でもよくいろんな方が言われてますよ、持続可能な社会をとかね、持続可能な子育てをとか、まあ、持続可能な、海洋教育をとか、まあまあそれは全然ね、あのまあ正直言って、いいんですよそれは、はい、もちろんあのいいんだけど、このまあ天の弱と呼ばれるですね、呼ばれるっていうか自分で言ってるだけですけど、私としてはですね、ちょっと待てよとね、言いたいだけなんじゃないのみたいな、 気持ちがすごくありまして、まあ、それはぜひですね、この持続不可能な愛の歌ね、歌詞もつけましたんで、歌詞にも読んでいただいて、どういうふうにね、感じるかっていうふうに、ぜひ聞いていただきたいというふうに思いまして、ああニョキこんにちはということでありがとうございます。こんな昼間ですね、突然の休みにね、聞いてる人いないと思いまして、アーカイブ残そうと思って喋ってるんですけども、あ、さっき YouTube 通知来ましたということでございまして、ありがとうございます。ありがたいです、登録していただいて。まあだからそのまあアーカイブ残りますんで、ぜひ聞いていただきたいと思うんですけども、このやたらめったらこのイメージっていうかね、こうなんつうかな、まあさっきも言ったんですけど、持続可能って言いたいだけでしょうみたいな、なんか果たしてそこにちゃんと内容が付随してるのかっていう話がありまして、だからそれをですね、ちょっと自分の持ってるこのロック的な解釈でですね、こう持続不可能な愛の歌っていう歌にしたんですよね。はい、これちょっとヒントがありまして、まあ皆さん分かるかどうか分かんないけど、福岡にね、ルースターズっていうすごいかっこいいバンドがあって、そのルースターズの曲にですね、どうしようもない恋の歌っていう歌があるんですよね。はい、まあこれちょっとね、もじりましたよ。どうしようもない恋の歌っていうのはね、もうあの子はとても気まぐれでってね、そういうなんかちょっとよく何を考えてるか分かんない女性のことをね、歌ったポップな歌で、まあいい歌なんですけども、まあそういうイメージもあったので、このこういう断ることにね、ちょっと重くなりがちなね、この曲をですね、じゃなくてこうロック的にこうね、まあ特にモータウンですけども、そういう風にしてこう解釈したのが、こうこの持続不可能な愛の歌っていう歌なんですよね。まあ、言うなればちょっと前に出した、それこそ YouTube でも歌いました、愛にあぐらをかくんじゃないぜっていう曲が、まああるんですけどね、まあまあそれにも、まあこれは私のこのちょっとこう天の弱な感じっていうんですかね、それがまあね、よく出てる、そんな曲なので、まあまあ毎月11日には今はそういう、去年からそういう活動してるということでございますので、ぜひ聞いていただいて、 YouTube ね、コメントもね残してほしいと思いますけども、アンチコメントいりません。はいはい、それはね、ダイナミック琉球でね、なんかいろいろ経験してるんでね、私のチャンネルにはね、変なコメントはしないようにしてくださいね。そういう方には、丁重に返すかスルーするか、まあいろいろまああるんですけど、まあちょっと正直にね、やっていきたいというふうに思っておりますので、まあまず YouTube よろしくお願いしますということでございます。はい。そしてですね、書いてありますけども、ザ・ツイスターズ全史、ね、まさにアキラニュースでございます。9月にザ・ツイスターズというね、ザ・コブラ・ツイスターズの前身バンド、まあアキラレディオから入ってる方だとちょっとね分かりにくいかなって、ザ・コブラ・ツイスターズの前身バンド、それってコブラ・ツイスターズのアマチュア時代じゃないのっていうね、もちろんクエスチョンマークがね浮かぶ方もいらっしゃると思うんですけども、簡単に説明するとそうですね、はい、昔のメンバーでまた新たにこのコブラツイスターズが解散したことによって復活したっていう、それをまあザアマチュア時代はもちろんザ・コブラツイスターズっていう違うメンバーでこう活動してたんですけど、それとはまた違うぞ、コブラツイスターズの曲をやるわけじゃないので、ザ・ツイスターズっていうのがね、生まれたんです。 はい、仕事戻ります。頑張ってください。アーカイブ楽しみます。ありがとうございました。はい、といったわけでございまして、ですね、まあこれはまあぜひですね、サブスクとか、まあ YouTube もそうですね、便利ですね YouTube。 だからそういうところでもツイスターズっていうのを活動してますし、ブログとかを見てもらったり、まあいろいろやってるんですけども、まあまあとにかくザッコブラツイスターズ、私ボーカルでしたからね、ザッコブラツイスターズのボーカル、三振、川端明と、そしてまあコブラツイスターズのギター、相馬啓二、そしてポカスカジャンっていうね、まあ彼がもちろんもともと私と一緒にやっていて、相馬啓二との青森 の中学校からの同居ね、中学校中高、まあ、同級生っていう、まあそういう、まあ我々同期同級生なんですけどね、まあまあそういうメンバーを中心に、活動しているのがザ・ツイスターズでございまして、はい、もうね、もうベース地区、正木さん、ドラムね吉岡雄三さんということでございまして、今はメンバーで活動しております。そんな、ザ・ツイスターズ、まあだから俺らが、まあ、割合そのコブラツイスターズでデビューする20代後半の前に書かれた楽曲をね、やってますんで、まあ20代前半のね、このいろんな音楽ロックが好きだった、それこそスライムそうですけど、スライムカバーしたんじゃないかな、なんかやったような気するけど、まあまあまあそこら辺はちょっと、まあおいおいまた語るとしてですね、そんなザ・ツイスターズ1年に約1回ね、集まってまたライブやろうっていうことで、かつては沖縄でもライブしてますけども、はいね、大阪名古屋にも行きましたが、まあここのところ大概、東京、関東近辺が多いということでございまして、まあまたツイスターズの説明はおいおいゆっくりさせていただくということでございまして、はい、アキラニュースらしく、とにかくですね、ザ・ツイスターズ全史と今回タイトルつきました、ライブ情報、早速言っていきたいと思います。もちろん、SNS ね、川端明、そして玉真也、相馬啓二などの SNS、まあ、公式の、ザ・ツイスターズの、ところでももちろん上がっておりますけれども、はい、繰り返し言いましょう、せっかくですラジオですんでね、9月17日水曜日、新大久保沖縄島唄カーニバル、会場は18時から、開演は19時半、料金3500円のドリンク別です。予約はですね 03-5937-1770 03-5937-1770 です。お店が多分仕込み入ってる時間の18時以降に電話してくださいということでございまして、出演は、ザ・ツイスターズ、魂や川端明、相馬啓二、千曲正樹、吉岡雄三、はい、そしてなんと9月の18日木曜日、無理節館20周年イベントです。こちらはですね、別途、チラシを参照していただきたい。でザ・ツイスターズ出演場所、無理節館20周年イベントなんで、これはね、ダチビンだったりね、ライブハウス、まあ高円寺なんですけど、クラブルーツだったりね、これはもうね、ウリズン食堂ね、いろいろありますからね、これはどこでライブやるんだ、どういう編成でやるんだっていうね、前やった時はなんかすごかったですね、まあザ・高円寺も入れて、でっかいホールなんですけども入れてですね、もう3カ所ぐらいで、ほんと高円寺をサーキットして、まあ一番ね、最後はダチビンだからもうね、終わらないっていう、もうとにかくやばいぞっていう、大変なライブだぞっていうね、帰れんのかっていう、まあそういう気持ちもありますけども、はい、9月の20日土曜日銚子ガレーで、また銚子行けますね、嬉しいですね、会場は18時、開演19時、料金4000円の飲食別、あ、これはもうね、飲食も最高ですから銚子はね、美味しいですよ、はい、予約は 09032097966、09032097966です、この場合はこの前日のですね、9月17日18日はこれはバンドでやると思うんですが、はい、ドラマーの吉岡雄三さんが、別で用事があるので、今のところ ザ・ツイスターズの中から玉真也、川端明、相馬刑事、この3名が参加予定です。もしかしたらチク君もという、そんな感じですけども、またこれは近くなったらですね発表していきたいなというふうにね、思っておりますので、ぜひぜひ、チェックしていただいて、まあ、関東近郊の方、そしてまたその時期にはちょっと、関東に遊びに行くよっていう方はですね、はい、またコブラツイスターズの時のね、体操のお兄さん、まあ、これ俺が言ったわけじゃなくてプレイヤーの、 あの雑誌の方がね言ったんですけど、 体操のお兄さんみたいな動きをしながら歌う川端明とかって言ってますけども、まあ、そのルーツというんですかね、やっぱりこう当時としては珍しいダブルボーカル、まあロックバンドですよ、コーラスグループでいっぱいいましたから、そんなね、ザ・ツイスターズ、まあ結構ね、あの交互に歌ったりとかハーモニーとかもあるので結構余白があるんでね、ちょっと踊ったりもなんかしてるんですよね。はい、まあ踊りが好きっていうのも、まあ、そこはジェームス・ブラウン、やっぱりスライ・ストーンね、プリンスに感謝ですね。はい、といったわけでございまして、あと1本、まあ大体30分ぐらいにまとめればこのアキラニュースはいいのかななんていう思っておりますね。まあスナックアキラは1時間ぐらいね、あの歌いながらなんでやりますけど、さ最後のテーマですけどね、休みの日、何をしよう、冒頭でも言いましたけども、なんて言うんですかね、要は11日は YouTube 上げる日でもあるんですけどね、だからやっぱり11日っていうのはね、自分の新しい自分を発見するっていうんですか、まあ、自分探しとは言いません、別にあの自分探しっていうのはもうこの持続可能じゃないですけど、もう手垢にまみれたね、そんな曲でもあるんで、あ曲でもあるっていうか曲じゃねえな、言葉でもあるんで、まあとにかくこう、まあ祭り探しですよ。はいね、まあ面白いことを探すっていうことでいいと思うんですよね。その中でもこう自分があまりチャレンジしたことのないようなことを、まあ極端に言うと、ほらあのバンジージャンプとかね、まあいろいろあるじゃないですか。でもこう急に入った休みに対してですよ、それはさすがにできないわけですよ。うん、だから例えばまあ自分が行ったことのないお店に行ってみるとかね、まあこれまた世論だとまたちょっといろいろ、まあほら大体こういう休みの日って何やるかっていうと映画見たりとかって、でもこれ映画はね普通に休みの日じゃなくても立て続けに見てるんでね、また映画表もやりたいと思うんですけど、この間っていうか昨日はレイ・チャールズのね、命日かだったのかな、それでまあレイっていう昔ちょっと、見たんですけど、まあ自伝映画ですね、それをまあ録画してあったんでね、まあ、ちょっと長いんで2回に分けて 見たりなんかもしましたけども、でもこの時間あるからっつって映画はちょっとね、映画はね日常的にというか隙間で好きに見てるので、であと本も、これあの結構ですね、まあ自分があの飽きっぽいとは思わないですけど、あの持続可能持続不可能って言ってるからね、本当まさに体現してて、あの釣りもねちょっとやってみようと思って一時期ハマろうかなと思ったんですけどね、はまらなかったですね。またそういう話何回もしてると思うんですけど、なんせ釣れないんですよね。多分ね、性格上ね、あのパチンコ屋にずっといるってこともねできない、ま、もうとっくに20代でやめてますけど、それもできないんですよね。じゃあゆっくり本読もうかっていうと、本はね、これ本読むのもね隙間のね日常のあれなんでね、昔からねまあ図書委員だったっていうこともあって、それもねだから音楽聴く、映画見る、本を読むっていうのはね、これはもうほぼもう継続してやってることなんで、 だ楽器だってね、三振とかギターとか夢中になったらもうベースもそうですけど何時間も弾くことも、まあ、たまにありますけど、こう、こうね、なんかね新しいことないかなっていうふうにね、だからいきなり休みになりました、どう過ごしますかっていうのをね、また皆さんもね、あの考えていただいたらね、いやこういうことやるとかね、まあ、普段できなかったことやるとか仕事やるとかって言うんですけどね、まあまあなんかちょっとなんか、まあ、ペンキ塗りもやったしね、こういや今ちょっとやんなきゃいけないこともね溜まってはいたりね、またね、あの猫のことをちゃんと調べたりとか、なんかそういうのもありますけど、いやいやもうミュージシャンなんだからとにかくまた作曲すればいいんじゃないか、いいんですか、いいんじゃないですかって言ったら、いやもうここね隙間を縫ってね、かなりこの持続不可能な愛の歌のためにですね、かなりあのいろんなことやったんで、ちょっとね難しいですね、今日はそういう感じじゃないんですよね。いやそれをねこうなかなかあのそんなね、あのここで喋られてもっていうふうにはあの思うとは思うんですけども、まあでもこれはね、30分やるって言ってるんで、あと、3分半ぐらいはありますので、何かね決めたいんですけどね、結構ね敷居が高いのがありますよ。例えば休みの日だからお酒を飲まないとかね、これはね私にとってはかなりの敷居が高い、どうしてもね夕方ぐらいから飲みたくなっちゃうんで、これ結構ちょっと敷居高いなっていうふうにちょっと思いますけどね、何をね悩み中ですね、突然の休みに対してね、世論ですからね、ドライブって言ったってね大体もう15分ぐらい、回ればね対岸のところに着いちゃうんで、まあちょっと海にはね行ったからだけど、ちょっと日焼けもしたくねえしなっていう、まあ贅沢ですよね、そんなね梅雨明けてね海に行けるんだったらそれが最高の贅沢じゃないかっていうこともあるんですけども、あとはまあ自分が不得意なことをあえてやるっていう、不得意って言って不得意なんかな、掃除は結構ね掃除屋さんに勤めてたんで、その不得意ではないですね、しかもまあいろいろ掃除して綺麗だから掃除もする必要ないしね、ありました、トマト苦手なんですよね、まあでも温めたらねトマトペーストのスパゲッティも食べれますし、ねちょっとモスバーガーのトマトはトマト脱ぎてくれって大体言いますけども、わかりました、これちょっとチャレンジしてみましょう、ちょっとねトマト系のパスタね久しぶりに、チャレンジしてみようかなそんな宣言するほどアキラニュースじゃないですけど、どうでもいいじゃないかみたいな感じになってますけども、はい、間もなく30分ということでございまして、こちらもアーカイブ残しますので、はい、今日はこの3本立てで、お送りしました。まあアキラニュースなんでね、こうやってアキラニュースをねあえてこうライブでやるっていうのもね、これも新たなチャレンジっちゃチャレンジなんですよ。なかなかこの時間帯でねスナックアキラみたいに聞いてくれたりコメントをしてくれる人もなかなかいけない、そりゃそうですよね、よっぽどのことですけども、一つちょっとねまあ火通しますけどトマトにチャレンジしようというふうに思っております。はい、といったわけでございまして、以上 アキラニュースでした。バイバイ。